サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、堀田でお送りします。
藤子 F 不二雄が面白すぎる件、サンキュー達夫です。
おはようございます。国井咲也です。
そして今日はゲストに来ていただいております、
ホロッコの堀田です。
はい、まあ、夫婦コンビのね、ホロッコといえばもう、
そうですね、
結構お笑い業界では有名ですけれども。
そうなんですか。
そうですよ、あのフラットファイブの社長さんですよね。あの有名な会社のね。
ありがとうございます。
国井さんは初めてですよ。
僕初めてですね。ホロッコさんの噂はもう
金がね、
金がね、はい、もう夫婦でやられてる方がおるという。
そ
う、もう
それ僕今言いました。
同じこと。
今おいくつですか。
私あの42歳です。
42歳ということで、役年。
役終わりました。
役終わりました。
はい、今年43です。
この方はねすごく不思議な経歴があるんですけど、
ご夫婦でやってること自体ちょっと不思議ですよね。
そうですね。
もともと、はい、立川談志師匠のお弟子さんだった。
そうでしたね。
落語家ということだったんですか。
そうです、そうです、最初は。
で、すごい気に入られてたんです、
はい、談志に。僕これは後から聞いた話、最近聞いた話なんですけど、
なんすかなんすか、
ある兄弟子、元兄弟子が、まあ、人づてに伝えてきたことなんですけど、談志が僕のことをあいつは頭のいいやつだと言ってたらしい。
ちょっとニコニコしてるじゃないですか。
狂気乱舞しちゃった。当時言ってたっていうのを聞かされて、
だなんか喋り方が落語に向いてないから、とりあえず山城のとこ行けみたいな。
はい、山城さんのとこで。
それでちょっと一回やめたらしいんですよ、
タレントになれって言われました。
いや、そこでだから嫌だって言えばよかったのかもしれないですよね。
はい、あの志らく師匠みたい
な。そうですよね、
嫌だっつって気に入られるパターンもあります
から、ね、うん、僕は男子師匠が好きで落語家になったんですって言えばよかったパターンもあるんですよね。
そこは読み切れなかったですね。
で、
はい、
その後お笑いを始めるんですけど、はい、最初ホリプロにいらっしゃった。
そうですね、ホリプロの預かりですね。
預かりで、
はい、所属ではないですけども。
そこで奥さんと出会うわけ。
伊達京子と出会ったの。
伊達京子は実際いなかったんですけど、
あれホリプロにいたわけじゃない。
そういうわけなんですよ。
人生はいなかった。
あ、なるほど。
まあ伊達京子的な人と出会った
。あ、今伊達が行きました。
バーチャル、ね、うちの妻はバーチャル、まあ、
本当にいらっしゃるんですよね、バーチャルじゃないですか、ね、
はい、実際に。
奥さんっていうのもまあ架空の人ですけど。
違います、違います。
脳
内、僕らと一緒ですから。
脳内なんだ。
で、まあ、はい、いろいろなんやかんや会社を起こしたりだとかなんかいろいろありまして、
はい、
で今フラットファイブという会社をやりながら、まあ、はい、芸能活動もなさって。
あ、社長さんですね、
はい、なんだけど僕びっくりしたのは、この方はもう大の特撮マニアなんです。まず、
まあ、好きですね、特撮が。
特撮ヒーローということですか。
そうです、そうです。今で言うといわゆるスーパー戦隊シリーズという、あ、まあ、ゴレンジャーから始まって、はい、現在やっておりますけど、恐竜じゃん37作品、はい、
もう若干すでに面倒くせえオタク集がしてくるからこの辺から
ウルトラ級とかの怪獣の後の世代ということですね。
そうですね、まあ、ウルトラセブンから、まあ、ウルトラシリーズに入ってますけど。
なるほど、
なるほど、はい。
で、まあ、あの特撮は特撮でまたこの方 2,3 時間喋れるんで。
いや、特撮の好きな方もね、はい、一回ありますから ね皆さん、ね、
でアニメを結構見てらっしゃるんですこの方なんですけど、はい、こう堀田さんち行くと、はい、藤子不二雄全集が置いてあるんですよ。
そうですね。
え、嘘でしょってちょっと思った。
ドラえもん、
嘘でしょってどういうことですか。いやいや、普通でしょ。
藤子接点がよくわからない。
いや、みんな見てるけども。
ですよね、藤子 F 藤二雄大全集。
いや、なんかネタかなと思ったんです最初。
ネタって、
いや、今だから手塚治虫全集があるならまだしも、
は
い
は
い、藤子不二雄と思って。
そんな感覚なんですか。
いや、だから特撮だったら石森章太郎でしょと、はい、俺は思ったわけですよ、はい、
うん、あ、なるほど、
それならわかる、
うんうん。
で、堀田さん、なんで藤子不二雄なのって聞いたら、なんかね、泣けるんですって言うんですよ。僕は、まあね、男子のとこ辞めてから、うん、まあ、本当にすさんだ毎日送っていて、ある日、藤子不二雄読んだら、涙が止まらなかったんですっていう、もう何を言ってんだろう、この人
は。この人はと。
で、なんか、すげえいっぱいあるんですよ、藤子不二雄全集っていうの
は。なるほど。
あれ、ちょっとその辺のことから、じゃあ、まず。
そうですね、あの藤子不二雄大全集、はい、F 不二雄大全集というのが出始めまして、 これが1期2期3期4期とあって、
現在もうめんどくせえ、もうめんどくせえ、どういうこと、
4期なんですよ。
今4期なの。
はい、1期がまあメジャーなドラえもんだったりお化けの Q 太郎だったりっていうのがあって、はい、現在4期になると初単行本化された。
あ、そういうちょっともう、はいはい、マニアが本当に喜ぶような、
はい、基本的に今まで単行本になってないものばかりが今4期で出てます。
え、藤子不二雄そんなのあるんですか。
あります。
藤子不二雄でさえまだ単行本化されてない
のがあったんです。結構あったんです。あの、例えば藤子先生、F 先生っていうのは時代劇ってあんま書かれてないんですよね。
おお、はい、確かに未来はあるけど過去にあんま言ってないですね、
う
ん、
そうなんです。
服部くんぐらいですね。
服部くんはまあ A 先生
なので、あ、そこちょっとややこしいんですね、はい、あのこの辺がやっぱ FA っていう原理主義者やっぱ、
いや皆さんちょっとお聞きしたいんですけど、はい、F と A の区別ってちゃんとついてます？この作品
がアナルとファックですよ。
いや違いますよ。
違います。編集長なんてこと。
違いますよ。それは本当にね、一時期二人がそういう関係にあったみたいな噂が立った時に
藤子アナル、はい、藤子
だから藤子藤子ファンもう生きり立った
。ごめんなさい、生きり立ったっていうのはいろんな意味
違います。そっちの生きり立ちじゃないんですけども、はい、とにかく、あの、まあ、阿鼻子元先生の A と、はい、あの藤本博先生の F なんですけども、まあ、お二人合わせて藤子不二雄なんですけども、はい、絵柄が全然違うってことにはもう皆さんお気づきですか。
絵柄違うんですか。
お気づきですよね。気づいてないとは言わせませんよ、本当に、
はい、
あの私人生で2つ合点がいったことっていうのがありまして、はい、1つはプロレスがある、はい、あの本の存在で、あの実は筋書き通りにやっていたっていうのを読んだ時に、うん、本当だって
素直な子ですね。
言われてみればあれもこれも全部それで説明がつくっていう、うん、はい、その時スーッと評価した
んです、ね、なるほど。
それともう1個、2人別々に書いてた実はって瞬間に、あ、本当だ、あれとこれ全然絵が違う、
なるほど、
こっちはこの先生だ、こっちはこの先生だ、その時に全部ファイリングできた。
あ、もうミスター高橋級の、はい、もう印象があったんです。
衝撃があったんですよ。皆さんその辺お分かりですか。ちょっと確認してもいいですか。
ちょっと不勉強だったんですけど、だから、はい、A 先生の方は若干そのなんていうかブラックな感じというか、
そうですね、
まあ、怖い感じという
か、ブラック怖いだと実は F 先生にもSF 短編集っていうのがあって、
あるわ、15少年漂流記的なのあったよね、確か
そういうのもあります。
ああ、そうなんだ、
はい、それで A 先生の場合はやっぱりちょっと大人向けと思っていただけるとか
なり、そうなんですね、はい、A さんが大人向けで、
大人向けでブラックジョークに徐々に寄
って、だ笑うセールスマンとかは
そのイメージがあります、
ね、A さん、はい、なるほど。他に A 先生はどんなのを書いてるんですか。
A 先生はまあ、忍者服部
君、服部君 A 先生
の、これちょっと意外なんですよ、うん、実は F 先生が一番得意とするのが一応いわゆる生活ギャグっていう、一般の普通の家庭に異質なものが入ってくる、未来から来たロボットであって、
藤子不二雄にこんな言葉を費やしてる人初めて見ました。
いや、皆さん存じ上げて
皆さん
存じ上げて、
はい、そうですか。
あの、はい、それで、まあ、例えばお化けがやってきたとか、はいはいはい、まあ、そういう中に当てはまるんですよ、実は服部君って。
なるほど。
一般家庭に忍者がやってきたなんで、はい、当てはまるんで F 先生かなと思ったら実はこれは A 先生、は
い、なんかね、ケロロ軍曹システムですよね、
はい、
だからね、
その特徴として現れてるのが、はい、実はケムマキというライバルの、
あ、ケムマキいる、
はい、ケムマキがいることによって差別化図られてます、
はい、あ、 A なのか F なのか、
はい、いわゆるジャイアンみたいなものは、はいはいはい、ドラえもんと対決しても絶対勝てない
わ、はいはいはい、
でもきちんと服部君と戦っても勝てる可能性のあるライバルを設定している時点で、これは A 先生。
ああ、そっけ、
面白いですね。
そんな見方をしてる人がいたなんて、
は
い、
で基本的にドラえもんのフォーマットにきちんとはまってますから、F 先生、
なんかフォーマットとか言わないでください、がっかりしちゃうからさ。
きちんとそういう形に当てはまってるんです、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
あ、じゃあ危機藤子不二雄できるってことですよね。
できます、できます。もうこれがどっちがどっち、どっちがどっちっていうのは分かります。
なるほど。え、21エモンは
もう F 先生、
ね、F 先生、
明確に F 先生、
うん、あとはあの知ってるなんかタイトルあります、クリさん、
エスパーマミ、
エスパーマミ、
はい、F 先生ですね、
F 先生、
あれも F 先生ですか。
はい、明確に F です。
ちょっとエッチじゃん。
はい、静香ちゃんのお風呂から進化した形が、
う
ん、
モデル、
はい、
モデルマミ
のマミです ね、はい、きちんと受け継いでます。
すげえややこしい。なんか地方の郷土史家とかこういう感じだよ ね、
な
んかね、
大事なことですよ。
あ、大事なことなんですね、
はい、きちんと胸を見せるっていうのは F 先生の特徴ですから。
あ、そうなんですね。モジャコウ、
モジャコウはこれ F 先生、
F 先生、
実はもうすごいこれ大事なところなんです。タトさん、いいところ。
あ、いい
いいところ。さすが編集長、
なかなか知らないでしょ、だってみんな、
は
い、
実はモジャコウの話を今日はメインでしよう。
あ、じゃあちょっと聞きたいけども、え、じゃあ あの藤子博士にですね、
博士、はい、
まあ、あのちょっと今日は僕らの知らない藤子不二雄みたいなちょっと話を ね、まあ、今日はあの特集として組みたいなと思ったので、
はい、
お願いします、
はい、基本的に皆さんあの名前言ってましたけども、はい、まあ、ドラえもん、うん、お化けの九太郎、うん、パーマン、この辺りが、まあ、F 先生って言われてまして、
パーマンね、
はい、ただですね、まあ、どっちかというと実はあのお化けの九太郎は合作の部分もあるんですよ。
そんなのまで分かんの？
分かります、分かります。だからその、あ、2人別々に描いてた、そういえば絵柄が違うってなった瞬間に、あ、そういえば九ちゃんは F 先生だ、でも翔ちゃんと新一兄さんは A 先生だ、瞬間的に、
ちょっともうなんか作画マニアに近い、
そうなんですね、
パーンってみんなで描いてたって聞いた瞬間に、うん、あ、そういえばゴジラとヨッちゃんは石ノ森先生の絵だってもうピンときたんですよ。
パンなのかピンなのかどっちかにしてください。
パンですね、はい、
パン、何が破裂したのかよく分かんないん
です。何かが破裂
した、もう分かったんですね、はい、
パンと分かりました。
あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあまあコンビで言うとこのネタツッコミのあの人が書いてるけど、
はいはい、
ここはなんか合作っぽいなとか、あ、これポケの誰々さん書いてるみたいな、はい、そういうことなんですね。
そうです、そうです。ですから新オバキューになると、あ、もうほとんど F 先生だなっていうのが分かる。
あ、そうなんだ、はい、ちょっとなんか本当鑑定士みたいですね、
はい、一部 A 先生の絵柄も混じってますけ ど、ただストーリー的に、あ、これもうほぼ F 先生。
じゃあ堀田さんはまず F 信者なんですか、は
い、そうですね、両方好きなんです、
両方好き、
好きなんですけど、
ダウンタウンが好きってことですよね、
はい、より
ダウンタウンさん、
より F、 より F、
よりまっちゃんが好き、
は
い、松本さんが好きみたいな、そういうこと、はい、なるほどなるほど、はい、うん、でなぜなんですか、はい、それはどこがなんですか。
いや、 F 先生っていうのはやっぱり子どもの夢を描いてるって、まあ、とてもベタなところなんです。いつまでも子どものために描き続けている、まあ、大人の作品もたくさん描きましたけど、最後の最後まで子どもの作品を描くことにこだわっていた。
だから逆に言うと A 先生は大人向けも描けて、
かなりシフトしました A 先生は、
うん、あ、だから後々後年住み分けが始まるんですね、うん、
はい、
でもそう考えると国民的な漫画家になったってことですね。
なりましたね、
っていうのは
もう素晴らしいですね、お二人とも素晴らしいんですけども、うん、ただそのいわゆる僕らその夢を与えてくれるだけで正直言うと立派な大人になっていけると思うんですよ。もう本当、本当、
それはだから僕らが、はい、ときめもをやったら恋愛ができるって言ってるのと同じ、
もう本当にですよ、ね、本当にそうなんです、
うん、
で、
うん、
ちょっと無粋なことを言い出した人がいるんですね。
ほう、誰
ですか。まあ、あえて名前はちょっと言わないですけども、同業の漫画家さんが、
はい、
いや、ドラえもんは何でもかんでも手取り足取りやりすぎちゃって、はい、のび太が努力しない、
うん、スポイルされてる、はい、ね、子供みたいな、
のび太が成長しない、
うん、
じゃあ自分はドラえもんみたいなやつがやってきて、でも主人公が自力で成長する漫画を描くって言って、うん、アンチドラえもんみたいな作品を書いた人がいらっしゃる。
あ、はい、わかります。あれですね、はい。
一時期ちょっと話題になって
た。あ、そのことをおっしゃってたんですか。
まあでも、はい、だからそういうイデオロギーの中心にも来るような人ってことですよね。
はい、ただ一つ言いたいのは、
言ってください。
はい、ドラえもんで育ってきた僕とか、うん、他の大人たちが立派な人間に育ってるってこと。
はい、僕らがそんなこと言っていいんですか。
いやいや、遠回りに僕は立派な人間だって言いましたよね。は
い、いや、もうそうです。ちゃんと社会常識を備えた。まあ、きちんと努力をする人間に、
犯罪をするわけでもないし、はい、そうですね、
ちゃんと努力してご飯が食べれるように生活していく人間になってますから。
俺こういうお父さんやだな。
なんかどういうこと
なんか口うるさそうじゃん、なんか。
とにかく夢さえ与えてくれればちゃんと自分でもう伸びていきますから。
ちょっと待って、夢与えるって言うけど、はい、すごいなんていうの、こうルーティーンじゃん、もうマンネリじゃんっていう人もいるんじゃないですか。
いや、ルーティーンでいいんですよ。
お、
それは新しい世代がどんどんどんどん入ってきますから。
あ、常にエントリーモデルっていう、はい、
そうです。新しい世代、新しい世代のためにずっとその年代のところを書き続けていかなきゃいけないんです。
なるほど。
だから卒業していっていいんです、みんな。
なるほどなるほど、はい、もうなんか出家した人みたいな喋り方になってます
ね。本当のことですよ。
なるほど。その夢っていうのはじゃあどういうことを夢というのでしょうか。
それはやっぱり未来の道具とか、
道具、
はい、
もう
普通だったら叶えられないこと、
ね、SF 的などこでもドアとかそういうことなんですね、
は
い、
みんなもうどっかいじめられっ子だったりだとか、小学生の頃にちょっと不遇な目にあったりとかするじゃないですか。
漫画読む子はね、
はい、ドラえもん読むとそれを解決してくれる。
お、堀田君も辛かったんだね。
辛かった、
うん、生まれはどこで。
僕は福岡で。
福岡の、やっぱね、素直な兄ちゃんなわけですよ、はい、プロレス本気だと思ってたら裏切られ、うん、はい、ね、そういうところなわけですよ、ね、
純粋な少年はやっぱりちょっといじめられる傾向にありますから。そうかそうか、
はい、わかりました。じゃあ今日は藤子 F 不二雄先生に夢を与えてもらった堀田君が何を伝えたいかっていう、はい、
そうですね、藤子 F 藤尾先生に夢だけでなく、うん、もう小学校低学年だけでなく中高大人になっても全てあらゆるもの、うん、生きていく上で必要なもの全部教えていただきました、う
ん、それダメな大人なんじゃないですか。
いやそんなことないです、そんなことないです。もういろんなことを全部もう世代別に年代別にきちんと書き分けて、
あじゃあもう世の中藤子不二雄を教科書にして生きていけば、は
い、だけでやっていけます、
だけでやっていける、
は
い、
会社ぐらいは起こせます
会社ぐらい
で奥さんももらえます、
もらえます。
なるほど、は
い、そもそもドラえもんの第1話で、はい、のび太がジャイ子と結婚してた未来っていうのがあるんですね、はい、ジャイ子と結婚してた未来、それをドラえもんが来たおかげでしずかちゃんと結婚する未来に変更された。
すごいシュタインズゲートじゃないですか、
ね、は
い、
そうなんです。いわゆるパラレルワールドといいますか
確かにそうだわ、はいね、
タイムパラドックス的なものがここにあるんですよ。でも後々は実はドラえもんが介入しても何も変わらないっていう実は話もあるんです、うん、そういう介入したからこそこの現代に落ち着いたって話、いわゆる2種類の
同じ世界線だったんだよっていうことね、はい、
両方描かれてるんですけども、はい、まあ、第1話で言うと実はのび太っていうのは未来において自分で会社を起こしてるんです。そうなんです。その理由が誰も雇ってくれなかった自分で会社を起こした
あれこれ堀田さん、これ堀田さんと、
はい、僕もそうなんです
シンクロしてますな。
そ堀田さん眼鏡かけてるし、
いやいや、まあまあその辺もちょっと合わせてますけども、いや要は本当に僕ら実はあのどこの事務所にも所属できなかったんで、所属のチャンスとかいろんなあったんですけども、いろんな事情で逃していったんですよ。その結果じゃあ自分で作っちゃえと、全く伸びたと同じ発想、ここももう学んでますから。
なるほど、
はい、でもただその先がひどいのが、伸びたの会社って全焼するんです。
え、
焼けちゃうんですよ。
なんで？
もう火事に、もうそれ火事にあったとしか
書いて
ない。それをしょんぼりしてる写真が撮られてるんです。でその後借金取りが押しかけてくるみたいな。
怖い怖い怖い、
は
い、
その未来を変えるために僕は来たんだよっていうドラえもん、それが第1話なんです。そこで僕も全て学んでますから
火事は起こさない、
はい、火事は起こさない
ようにして全て学んでる全て学んで、まあ、火事に近いことありましたけどね。
ありましたね。
ありました
けど、あったんじゃねえダメじゃん、
はい、フラットファイブっていう事務所はね、
その、まあ、借金取りまでは来てない、はい、まあ、
皆さんちゃんと調べれば分かる
あのウィキペディアに載ってます、
はい、いや、もうやめてください、
はいはい、そんな感じで、まあ、学んでいけるっていうのもあるんですけども、まあ、そういうドラえもんの中にもちょっと大人向けなブラックなところが、はい、あの隠されてる。
リアルですもんね、はい、その流れは。
ただやっぱメインは夢と希望、ファンタジー、うん、ファンタジー路線、またギャグっていうのが、
なるほど、
はい、メインなんですけども、うん、ただ他の作品になっていくといろいろなブラックな部分が、
あ、 F にも、
F には出てくる。
へ、
まあ、特に有名なのはその SF 短編なんですけど、まあ、これはまた
別の話、
別の機会に、はいはい、一見するとドラえもん、パーマンとかの延長線上にある21エモンという作品が、
はいはい、21エモンは普通のドラえもんと何が違うんですか。
これはですね、いわゆるドラえもんとかが日常の中に非日常がやってきたということで話が展開するんですけども、うん、はい、21エモンの場合は未来の世界が舞台になってます、
はいはいはい、
ということはもともと土台が非日常。
あ、なるほどなるほど、
非日常の中にいわゆる現代のあるあるを、
日常が入ると
あるあるを重ねてみて、
だからちょっとトリックが一個違うってことなんですね、
はい、現代のずらしっていうものがそこで起こってくるんですけど、はいはい、その中で宇宙に憧れる少年、宇宙パイロットに憧れる少年21エモンが出てくるんですけども、うん、彼がいろんな星々に出かけていって、いろんな星々の文化の違いに驚くっていうのがギャグのメイン、ベースになってる。
面白そうじゃん、
はい、でこれが思ったより人気が出なかった。
なるほど、
なんでだろう、
これちょっとよく分かんない、僕もよく分かんない、当時はいまいち人気が出なかった、うん、じゃあそれが終わってしまって F 先生次に何を考えたか、じゃあもっといいものを書こうというか、まあ元に戻そうとかそういうことではないです、うん、この21ものの続き書いてやれ、
え、
うん、思い切ってもう続きを書こう、さらにもっと好き勝手やってやろうと思って書いたのがもじゃこう、
そこでもじゃこうっていう作品が出てくるわけですね。
熱文字、
で、まあ、もじゃこうっていう作品が、
うん、まずもじゃこう知らないと思うんですよね、
はい、まあ、そうですね、基本的に、まあ、毛玉みたいなまん丸い生物が主人公なんです、はい、宇宙生物なんですけども、うん、これが実は21エモンでいうところのモンガーっていうキャラクター、宇宙生物のモンガー、うんうん、それを引き継いだキャラクター、うん、モジャコ、うん、そして、21エモンでいうところの主人公の21エモンがソラオっていう地球人になってる、
はいはいはい、
そしてゴンスケ、まあ、これいろんな漫画に出てくる、うん、あのヒゲ親父みたいなキャラクターなんですが、うんうん、ゴンスケがドンモっていうロボットになってる。
それ、はい、面白いんですか。
これめちゃめちゃ面白いですね。
毛玉ですよ。だって
毛玉ですけど
可愛くないじゃないですか。
予知能力ありますから。
え、予知能力、はい、
宇宙人で予知能力、宇宙生物で予知能力があって、それで家出をしてます。
もうよくわかんない。なんで家出してんの。
もう親に理解を得てもらえないからっていう理由で。
その予知をしてるっていうのを。
あ、そういうことじゃない、
じゃなくて
普通 の、 あの地球の子供と一緒です。
あ、なるほど。
親が分かってくれない。
なるほどなるほど、
はい、反抗期で、うん、
はい、
ドンモも家出してます、はい、ロボットなんです。
みんな家出なんだ、
ね、はい、はい、親があの理解してくれないということでドンモも。
なるほど、まあ、だいたいね、いつの世も親は理解してくれないです、ね、
そうです、家出してまして、はい、で仲間を探しに地球に来るんです。
なるほど。
自分みたいに不満を持ってて、もう飛び出してやれと思ってる仲間を探しに来て、地球人のソラオっていうのがそういうぴったりの人間なんですね、
うん、
でソラオを連れて一緒に宇宙に行こうと。
なるほど。
でいろんな宇宙の星を旅していって、その文化の違いに驚いたりっていう、そういう話なんです。
ちょっとだからキノの旅みたいなね、
それもあるんですか。
バランスがあるのかもしれないですね、うん、いろんな国の常識と合うみたいな、はい、
まあボタンなとこで言うと39とかな
のかな
ってはちょっと思ってたんですけど、
旅行物ってことです
よね、うん、はい、ですから、スタートレックとかですかね、
はい、
なるほど、
はい、滅ばし者体宇宙へ行くっていうのがスタートレック。
水曜どうでしょうみたいなことですよね。だから
そうですね。
そうなの。
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 まあどっちももじゃもじゃしてます。
もじゃもじゃ、確かうまい。
もじゃもじゃしてます。
大泉さんね、もじゃこうですもんね。
で、大泉さんみたいにこう愚痴ばっかり言うんですよ。
あ、そうなの。もじゃこう。
もじゃこうとかが、もう何なんだこれみたいな。っていうようなところがやっぱりその旅物の、ロードムービー的な面白さっていうのがあるんですけど。
面白そうですね。
とにかくこれナンセンスでブラックなんです。
ブラック
な。はい、F先生と思えないぐらい。まあ、中でもちょっと飛び抜けてるエピソードがありまして、これはあの自殺フェスティバルってい
う飛び抜けて、それはすごいタイトルですね、はい、
自殺フェス、
はい、
フェス、
フェスなんです。
フェス、
やついフェスじゃない、
やついフェスではない、
自殺フェス。
あ、やついさんももじゃもじゃですけど、
は
い、かぶってますけど、うん、あの自殺フェスティバルっていう話がありまして、これはあの宇宙に、まあ、ジュゲム星っていう、
ああ落語がまたちょっと好きな感じ、はい、
大好きなんですよ。あのここの
藤子先生って落語大好きなの。
落語大好きなの。新庄師匠大好き。
あ、そうなの。
はい。で、まあここの星の人は、まあ、細胞が老化しないので死ななくなってるんです。
うん。
やべ、超面白いです、ね。
はい。もうずーっと生き続けちゃってて。
もうなんか火の鳥未来編みたいな。
そういうことです、そういうことです。なのでもうつまんないんですよ。何をやっても。
うん、
もうな楽しいこと何にもないんですよ。はい、生きてても、でも死ねないんですよ。死ねなくて仕方がないからもうぼんやり来てるんですよ。もう何もすることない、
ね、うつ病みたいなことですよね、はい、もう
そこへ、あ、まあ、とある詐欺師に連れられてこの3人組がやってくるんですよ、
うん、もじゃこうたちが、
はい、この詐欺師っていうのが実はここで、まあ、大儲け、人儲けしようと企てて、この3人が皆さんの前で自殺しますよと、いうのをイベントとして、イベンターとして立ち上げるんですよ。
開示じゃん、それ。
まあ、開示、
開示じゃん、
はい、そんなブラックな感じですよ。で、そしたらこの星の人たちが熱狂するんです。
あ、
自殺が見れる、そんなものが見れるのか、もう俺たちは死ななくなって久しいけれども、うん、人の生き死にが見れるということでみんな興奮しちゃうんですよ。で、この日でもう大熱狂、大フィーバーが起こるんです。で、どうやって皆さんに死んでもらいましょうかって有識者の会議が開かれて、
怖い怖い怖い、
死に方の総選挙みたいなのが行われる、はい
は
い、
もうこの死に方もう油であげましょうみたいなこととかいろいろ
ですね、もう、
はい、それでみんなでケンケンガクガク大喧嘩始まったりするんですよ。で、ポスターも貼られて、
もうショーになるわけ
だ、はい、うん、この、まあ、ソラオっていうのが、笑顔でウインクしながらもう切腹しようとしてて、
その、はい、そのみんないい大人が相談した結果がそれだった、
はい、そういうポスターでドンモが、はい、首吊りながらウインクしながら笑顔、
そのウインク笑顔って何
何のこだわりなん
だ、舌出してるって、なぜか変にリアルな舌を出してるって。でモジャコは体真っ二つに切られてウインクしながら笑って
やっぱりウインクやそこ引けねえんだ、
笑顔で死のうみたいな、
そのポスターがそこかしこに貼られてて、うん、初めてもう彼らびっくりするんですよ、うん、自分たちとんでもないことになってるって、うん、でもうびっくりして驚くんですけど、あまりにその星の人たちが熱狂しすぎて、あ、 この人たちのためなら死んでもいいか、死んじゃおうよ、みたいな気持ちになる。
ちょっとアイドルじゃないですか。
そうなんです、そうです。
アイドルとか AV 女優のハートじゃん、はい、それも、
はい、じゃあもう最初はちょっともう嫌がってたんですけども、うん、もうその熱狂に押される形でやろうやろうみたいな感じ、変な感じの空気になる、うん、はい、それでじゃあもういざやろうかと思ったら刺してみたら痛い。
そりゃそうですよね。
知ってる、知ってるから。
痛い、
知ってるわ。
もう正気に戻る。俺たちはなんてとんでもないことをしてたんだって逃げ出すって話なんですけど、
すごい、
もうこのナンセンスブラックがたっぷり詰まってるんです、うん、
それはでも、はい、その堀田さんの好きな藤子不二雄のこう性善説みたいな、はい、そういう世界とはちょっと違くないですか、
は
い。
まあ、違うは違うんですよ、うん、でもドラえもんの中にもそういうのが少しずつ少しずつ織り交ぜられていたんですよ。気づかぬうちに。皆さん覚えてないですか、独裁スイッチっていう。
独裁スイッチ、
はい、のび太が嫌な人の名前を言いながらボタンを押すとその人が街から消えていく。
あった、
あったでしょ、
あった、
あったでしょ。
あれちょっとでも最後いい話でした、ね、
いい話なんですけど、うん、もう
怖かったっ、ね、
最後の最後、まあのび太はもうこうなったら誰
も誰もみ
んないなくなっちゃえって手を伸ばした瞬間ボタン押しちゃうんです、うん、パーンって、うん、そしてみんないなくなるっていう、まあ、本当は独裁者を懲らしめるための道具でしたとか、うん、そういうのもありますし、人間製造する秘密道具の話って皆さん知ってます、うん、
え、人間製造、
製造、
はい、人を製造するっていう、まあ人を作る道具なんて簡単なもので、まあ、石鹸とかマッチ棒とかそれに含まれる成分を全部入れれば人を構成する要素は全部できると。それで人間を作るって機械があるんです。それでのび太が人間を作ったら生まれた子供が 超能力者で地球上の人間をみんな殺そうとする、支配しようとする。
過激
で、そのためにそういうミュータントを生み出す機械だったから製造中止になったっていう製品だ。そういう怖い話いっぱいありましたから、うん、鳴らされてるって言えば鳴らされてたんです、うん、いい話、泣ける話、はい、希望を持たせてくれる話の合間にそういうものをチラチラ織り交ぜてます。
それってだから本当に落語と似てますよね、はい、
そうなんです。例えば五章うなぎとか、
五章うなぎとか
非常にブラックな落語って
だからこう笑わせてくれる幸せにしてくれる話だと思ってたら、うん、はい、とても怖い人間を垣間見たりと か、は
い、だからそういう意味で言うと人間の業の肯定の部分が
おっと
出てくるんです。
おっと
師匠、
急に男子師匠の話に。
そうなんですよ。だから
戻っちゃいましたけど、
のび太って強の塊なんですよね。
そっか、休みたい、勉強したくない、セックスしたいと。
もうセックスしたいは言ってない
ですよ。まあその裸を見たいと、
は
い、
後々です、
うん、後々です。せわし君は出来上がってますからね、
はいはい、そうなんです。
そういう意味ではね、
後の話なんですけれども、うん、でもそういう部分をやっぱりあの不思議な道具でやっていくし、懲らしめる部分出てくるし、
なるほど、
容認しつつ厳しくいさめる部分もありっていうことで、
確かに、
はい、非常に落語的な部分、
業の皇帝じゃん、
はい、でその F 先生がもう自分の業を全部さらけ出そうって書いたのはこのモジャコです。
へ、
はい、ブラックの塊、
ちょっとこれ読みたくなりましたね、かなり、ね、
これは相当面白いですよ。ちょっとマトリックスの原型なんじゃないのって話、
言い過ぎ言い過ぎ、それ言い過ぎ、
いやいや本当に本当そうなんです。
本当に
人間が、はい、あの思考と体を切り離して、で思考のバーチャルの世界の中で生きてる。
じゃあもしかしたら広角機動隊ってモジャコから、
まあパクられて
ます。怒られるぞ。
ほぼモジャコから言ってます、ね、
その辺は読み解くと、やっぱり徹底的なリアリズムっていうのも F 先生の中にはあったはずなんじゃないですか。それはエンターテインメントとして子供向けに出すにはちょっと早いかなっていうところで抑えてたけど、はい、その辺が見えると ね、
そうですね、
確かにドラえもんで印象深いなと思ってるのが、
確かに
上半身と下半身に切って下半身だけ動くようなマシンがあって、下半身が反逆するんですよね、
はい、
俺だけ仕事してつまんねえみたいな、
はい、
そういうのって結構利便性追求するんだけども、道具って使い方によってはっていう部分も多分だから作家の中にあったんでしょうっていうふうには見ましたよ ね、
そうですね。だから落語の胴切りみたいな話があるんですね、
はい、まあ、それでいうと F 先生もう本当これは異質なドラえもんとして有名なんですけど もう体のあちこちを切り取って交換しまくるって話があるんです。まあ、メインの静香ちゃんだったり、ジャイアンスネオ伸びたドラえもんで体を交換する。ドラえもんの足が 静香ちゃんの足になってた。
何それ。
それで走り回ったりとか、
うん、何それ。はい、
そんなめちゃくちゃな話がある。
はい、ちょっと奥深いですね。
熱文字。
編集後期、今日ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今日もじゃこうの話だけです
。そうですね。
どうですか、国井さん。
なかなかね、藤子先生、藤子不二雄の作品 F と F もあり、ま、A と F ありますけど、なかなかどうしてドラえもんが好きっていうだけの話に帰結してしまうところがあるので、もしくは、まあ笑うセールスマン我孫子先生のっていうだけになっちゃうんですけど、全体トータルで見るっていう形では勉強になりますよね。
これ堀田博士、いろんなメモありますけども、
はい、
これは何なんですか。このこれについても喋れますよってことなんですか。
そうですね、ドラえもんにパーコが出てくるクロスオーバーの話とか、
あ、
こういうのもちょっと大事なことです
し、大事な、はい、大事なこと、
大事なことなんですか、
はい、いろんな作品に出てくるラーメン大好き小池さんの正体とか、
はい、正体、はい、あるんです
か。モデルになった方いらっしゃいますので
、
そういうお話もありますし、ただ本当一番したいのは、先ほどもちらっと出ましたけど、うん、ドラえもんもこういう見方があるよ、もう一つのドラえもんの読み解き方、
やべえ、これちょっとまた、はい、またじゃあちょっと来て喋っていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、ぜひお話しさせていただきたいですね。
チンプイポコニャン、はい、これは何、
ポコニャン、
これタイムパトロールボンです。
タイムパトロールボン、みんな知ってるでしょみたいな言い方や
めて。皆さんご存知、
ごめんね、あのメモには TP ボンとしか書いてないんですよ。
あの表記は TP ボンです。表記は TP ボンですけど、うん、タイムパトロールボン。皆さんご存知、第1話でボンの友人があのビルの、高いところから落ちて、
知らない、
血まみれで死ぬ、衝撃的
にありますね、
スタートをするっていう、
すごいな、
今時のアニメっぽいじゃないですか、
はい、
いや面白いですね。
そういうのもちょっとご紹介したかったんですけどね、本当は。
あ、じゃあこう、はい、藤子不二雄大全集はいまだにこう続刊が出てるか、はい、
現在今第4期で、
第4期、
はい、
これもだから立川男子落語大全集みたいなもんですよね。
そうですね、男子のはもう全部僕も買いました、う
ん、第4期とかもありますもんね、
はい、
あ、それと同じなんですね。じゃあちょっとまたちょっと藤子不二雄先生のね、まあ、もうこう見るドラえもん、
うん、
はい、あとまあ短編、
あと SF 短編はもうこれはまたちょっと別でお話したいです ね、ゆっくりと。
あとこのエスパーマミがやばいベスト5とか、
そういう、あ、そうです ね、
このシーンがすごいと、
は
い、
黒い悪魔とか、
キテレツ発明したやつ作ってみようぜみたいな、
キテレス発明したやつを実際に僕らで
作ってみようみたいな、はい、そういうのでもいいです。
戦地球とか作りたいですね、
はい、戦地球っていうのはどういうやつですか。
あの地底潜っていく潜水艇みたいな、
あ、ダイオウイカ見つける系の、
ね、
なるほど、あるのはやんなかったんですか、小さい頃。だって SF じゃないですか、ちょっとキテレツって SF っ子じゃないですか、
はい、
あのは興味なかったんですか。
あ、もう全部あのキテレツがやってくれてる。
僕はやらなくていいんだと、
はい、そうなんです、はい、僕の夢をみんなで叶えてくれてるんで、
なるほど、
はい、もう大丈夫でした。
堀田さんが何かお知らせありますか。
そうですね、毎月第3土曜日に、夫婦の夫婦という笑いライブやってますんで。
あ、そうですね、フラットファイブのね、
はい、そうです、よかったら、いらしてください。まあそんな感じですね。
あの本当に奥さんがいるのかいないのか、そこで分かりますから、
ね、あの実際に存在しております。
いや分かんないです、成功にできた、ま、マンザロイドかもしれないです、
ね、鼻が赤かったらやばいです
よね。そうそう、鼻が赤かったらやっぱパーマン的なね。
ただ元になったものはいますからね。
元は
コピーロボットの場合は、
ロボットは、そうですね、なるほどね、は
い、元いますんで、
ね、はい、分かりました、
存在しております。
はい、ぜひぜひ、はい、あとはホロッコでね、堀田さんと、まあ、奥さんの小前さんにツイッターもやってますからね。
そうですね、よかったら見ていただいて、
まあ、熱量と文字数の公式アカウントからさかのぼっていただいても構いません。まあ、国さんは何かありますか。
いや僕は大丈夫です。
まあ、じゃあ、
そっとしてください。
熱量と文字数あれだ、ワウワウの W っていうサイトで、
もうこれ更新されたら始まるのか、
多分、アニメオタクが4人集まって喋るっていう、
そうですね、
もうやってるんで、よかったらサイトで、まあ、これも熱量と文字数の公式アカウントから、はい、まあ、情報出しますんで、よかったら
見てください。
というわけでね、じゃあまたぜひ、
はい、
自己不条件よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。